心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第4回目のゲストは日本福音ルーテル大江教会牧師立野康弘さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。これから30分どうぞお付き合い願いたいと思います。今日のお客様は、日本ルーテル大江教会の、牧師でいらっしゃいます立野康弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、立野さんは、はい、日本ルーテル神学大学を卒業されて牧師となられて、
はい、
そして しばらくの間は東京の事務所で事務局長を就任されておりまして、 その時に伺いますと東日本大震災が起こって、
はい、
それから、まあ宮城の方に派遣されたということでございます。
そうですね、
はい、
そうです
ね、まずその辺の話から今日は、はい、伺ってまいりたいなというふうに思いますけれども、で、はい、その前に、
はいはい、
昨日実はあのルーテル教会の方に私尋ねさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
そうしましたらすごくあの明るくてあの居心地のいいあのお部屋が実はありました。
そうですね、
はい、まあ、そこがあのカフェデモンクの部屋として使われているということ で、あの部屋の中には小さなテーブルが置かれてて、はい、そこに椅子が2つあるんですね、でその椅子もこの対面に座るんじゃなくて斜めに座るという形 で、あ、ここでこの傾聴活動が行われてるんだなという、
なんか話しやすいようにというですね、
それでレイアウトです。セットがこの5つぐらいありましたか。
そうですね、
はい、まあ、そんなところに、お邪魔させていただきましたら、はい、高校生がいらっしゃったりお子様を連れたお母さんがいらっしゃったりと、
そうですね、
本当にこの明るくて、和やかな教会だなとすごく居心地のいい教会でございました。
ありがとうございます。
まあ、そんな今日はあの立野さんから、はい、さまざまなお話を、伺いたいと思います。
何でも聞いてください。
はい、よろしくでお願いします。それでは、
はい、
早速ですけど宮城に行かれた時のお話からちょっと、はい、お話しいただけますでしょうか。
そうですね、あの時は実はですね、僕はあの広島で講演をしてたんですね、3月11日の時は。
あ、
はい、なので地震があった時は何も経験してないんです。で、その、後でですね、テレビ見た時に、あ、大変なことになってるとですね。で、そう、もうこれは事務局に帰らなきゃいけないと思ってすっ飛んで帰ったんですね。
はい
はい、でも事務局機能はもう停止してましてですね、はい、どうしようとですね、はい、で、まあ、教会としても支援活動しなきゃいけないんじゃないかって話になりまして、
はい、
僕教会をその時持っていません、なの、現場の教会持ってませんでしたので、
はい、
あなたが一番動きやすいだろうということで、はい、まず宮城に行けということで、はい、3人の牧師先生と一緒にですね、宮城の仙台にですね、はい、まあ、教会が、うちの教会がありましたので、そこに、まず使わされていったということですね。もう道なき道を、はい、あのヒッチハイクをしながらですね。
あ、はい、そうですか、
はい、
そして向こうに疲れて、はい、で、どこに泊まるん
ですか。ですね、まあ、仙台のですね、あの市街地の中にあの教会が、まあ、市内にありましたのでですね、はい、拠点はまあそこでですね、はい、 ただそこから車でですね、まず多賀城というところにですね、はい、行きまして、そこは東北学院大学がありましたので、
はい、
もう手がかりを探さなきゃいけませんので、はい、まず多賀城に行って、何か手がかりないかなと。
はい、
でももう多賀城の町ももうですね、海岸べりはもう何がなんかわからない状態、
はい
はい、とにかくこう車がひっくり返っててですね、はい、お巡りさんがですね、近寄るなってですね、それ爆発するから近寄るなっつって、
あ、はい、まあ救援活動じゃないです、
ないんですよ、
まあ、そこまで行かないですね、
はい、でも 人の気配がないんですよ、だから、
は
い、でじゃあもうちょっといろんなこと調べようと思って、はい、次名取ですね、はい、で名取行ったらですね、まあその警察がですね、これ以上入っちゃいけないっていうロープが、ロープっていうかね、あのテープがあって、はいはい、でも誰もいない、はい、誰もいないので、はい、ちょっとここなんか 入ってちょっと見ようって入っていったら、はい、ご遺体が、
あ、
はい、もう手だけのご遺体とか足だけのご遺体とかが散乱してる状況の中に、
あ、
自分がポツンと置かれちゃって、
あ、
どうしようという、
あ、そうですか、
このまま逃げて帰ろうかなというぐらいだったんですね、はい、でその次の日にですね、そこに捜索が入って57体のご遺体がそこに、はい、から出てきたって言ってですね、後で聞いて、あれ、あ、
そう
という、
は
い、でそうやってあの点々と、じゃあ次は東松島、はい、次は石巻、気仙沼、
はい
はい、南さん、どんどん北上していく、
はい、
でもう一つは南下していって山本町でも、はい、南下していくのはものすごい勇気がいって、それは原発に近づいていくことだから、
ああ、なるほど、
ね、はい、まあ、そういう中でですね、1週間ですね、まずは1週間そこに身を置いてたんですね、はいはい、
ああ大変な時に、じゃ あの直後ですからね、
そうですね、でその時に一番最初にもらった写真が、その僕があの書かせてもらった本の表紙にある本、あの写真で、おばあちゃんが、
あ、そうですか、
はい、
実はあの昨日あの教会に伺った時に、この、立野さんがお書きになった被災地に立つ寄り添い人という、
はい、そうですね、はい、
本を、いただいたんですけど、これ実は昨日、ホテルの中で読ませていただいたんですけども、この中で感動したのがやはり今立野さんがちょっとおっしゃいましたけれども、あの一人のおばあちゃんに出会って、
そうですね、
はい、でそのおばあちゃんがこのお孫さんのランドセルを見つけて佇んでるという、
そうですね、
それのちょっとお話伺いますでしょうかね、はい、
でそれがですね、あの仙台の中野小学校なんですね、名取の近くにある、はいはい、でそのおばあちゃんがですね、その校舎に向けてもう瓦礫だらけですよね、周りは、
はい、
でランドセル2つ、赤いランドセル2つ横に並べて座っておられたんですね、
はい、
でそれを一緒に行った女子大生が写真を撮ったのがその表紙になってるんですけど、
あ、
でおばあちゃんに話しかけたんですね、そうするとおばあちゃん、あのご主人もですね、お孫さんたちもまだ出てこないんですよ、まあそれ1週間後ですから、はい、なくしておられてですね、見つからないと、
この写真見るとランドセルにまだ、はい、汚れたランドセルですよね、
はい、でおばあちゃん1週間後に手がかりを探しに自分の孫の教室に来たんですよね、
あ、
でやっとあの孫のそのランドセル見つけたんです、
なるほど、はい、そうですか、
でそれを横に置いておられたんですけど、その、あの写真見ると距離がありますよね、1メートルぐらい離れて、おばあちゃん
ランドセルと、はい、おばあちゃんの、はい、距離がですね、
はい、
写真
ね、でそこに一番衝撃を受けたんです、普通だったら横に置くじゃないですか、
あ、
せっかくお孫さんのものを見つけて、
真横に置きますね、1メーターか1メーター半か、
はい、でも
離れてますね、
1メーター離れてるって、
はい、あ、どういうことなんでしょうか、
ね、どういうことなんだろうと、で、うん、僕がそこで感じたのは、その間を埋めるのが宗教者の役割だろうなと、
はい、
はい、支援物資とかなんとかいろんなもので、うん、そこの隙間を埋めようって思ってもそれは無理だと、この距離は、
はいはい、
だこれ心の距離ですもんね、
そうですね、
ね、物資の距離じゃないから、
はい、
そこに誰がそこの横にですね、その間を埋めていくのかと、心のケア、
はい、
あ、これなんだっていうのをそこで、はい、発見した写真なんですよね、
気づくですね、なるほど、はい、そういうことですか、
はい、
そして、ね、ここであの本の中にありますけれども、この、寄り添い人、
そうですね、はい、
そしてさらに、このおばあちゃんの小さなこのキリストになるという
言
これは具体的にはど
キリスト教ではあの、はい、一番有名なのは良きサマリア人の例えっていう話で、
はい、
イエスキリストの例え話があって、
はい、
苦しみ悩む人の痛みつけられた人の隣人になりなさいって訳されて
る
んですね。
ああなるほど、
はい、
あそうですか、
はいはい、ですから私たちもですねあの、そういう人たちの隣人になろうと思って活動を始めたんですけど、
い
や違うって隣じゃないんだと隣にいるだけじゃダメでその中からあこれはもしかすると寄り添いじゃないかという、はい、なのであ
なるほど、
はい、僕は自分で聖書の翻訳をですね、うん、変えたいぐらいです。あれ隣人じゃなくて寄り添い人になりなさい、う
ん、はい
隣人のはですね横にいてるだけでいいんですけど、寄り添うってこと
さらに近づく、
そうなんですよ、ね、はい、でもその寄り添う時におばあちゃんの心も開いてもらわなきゃいけないわけですよね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、じゃあその時にどうやったらそのおばあちゃんが心を開くとかですね、はい、そういうことを考えて、
はい、
そしたら徹底的にやっぱりそのおばあちゃんに使えなきゃいけないんですよね、
はい、
だから傾聴っていうのはやっぱり使えていくことなんだろうなと。
あそこで傾聴が始まっていくわけですね、
はいはい、とにかくとことん聞く、
うん、
はい、それは自分をですねやっぱり自分が出てきたらですね傾聴になりませんので、はい、
とかく宗教者ですと、はい、あの傾聴よりもこの喋って指導したりとかね、
はい、その方が楽ですもん、
そうです、
聖書にはこう書いてありますよって言った方が楽なんですけど、
はい、
いや今この時点はそうじゃないっていう、この人の苦しみが何かっていうのに寄り添えるかどうかという、
あそこに気がつかれたこの、
はい、
おばあちゃんなわけですね。
ですよね。なので臨床宗教師を作るきっかけになった岡部先生っていうあのお医者さん、はい、キリスト社のお医者さんが言われた時に、はい、あの会った時にお前ら宗教者今何やってんだって怒鳴られたんですよね。
あ
今宗教者がそこにいなくて、うん、いついるんだと、
うん、
ですね。あなたたちの役目は今でしょうって、あなぜ行って寄り添おうとしない、
うん、
布教活動よりも前に行けっていう現場の苦悩に立てるっていうのが宗教者でしょっていうふうに言われたんですよ、はあ、それで宮城県の県の社協に行って一番大変なとこはどこですか、僕らそこに行きたいと思いますって言って、それは石巻だ、石巻も河北だ、河北も大川小学校小笠のところに行きますかって言われて、ぜひ行かせてくださいって言ってそこに1年半の支援活動を始めたんです。
ですか、はあ、でまたこの本の中にも、一つありますね、
はい、
ある時訪問した家での出来事です、
ええ、
あんたら何持ってんのかと聞かれました、と、何も持ってません、だけど必要なものがあればできる範囲で揃えますと答えました、ほら何もいらねえって、ただあんたらが来ると元気になれる、うん、あんたらキリストさんでキリストさん背負ってるからなって言われました、私たちは何も持っていなくてもキリストを持っているということを教えられた瞬間でした、これこそが小さなキリストになることです。これも私この一節も読ませてもらって、あこれもすごいことだなと、何にもいらない、自分がこのキリストになっていくって、
そうなんですよ、あの時あの宗教家のあの大半の人たちは布教活動もしながらやってたんですよね、
はい
はい、だからこれを挙げる限り はい、あのこっちの方に入りませんかみたいな、
うちの教、
はいはい、でもそれじゃないでしょっていうこと
で、ね、
一切ですから僕ら牧師とかキリスト教の団体ってことを言わずにやってたんですよ、
あ、
はい、
そうですね、はい、
そうですか、でもその漁師のおじさんがそう総理見抜かれちゃったんですよね、はあ、あんたらキリスト教の団体だろうっていうですね、
はい、
はあ、だから何も持ってないって言うなっつってですね、キリスト持ってるだろうってそれで堂々と やれっていうですね、
いや私のなんかも私も宗教者でございますけど何かねこの教えられますし、なんか立花さんのお話がズドンと心の中に落ちてまいります。そうですか、
だからやっぱりね阿弥陀さん背負ってるでしょとかですねお釈迦様背負ってるでしょっていう、そこなんですよね、
話はつきませんけど、
はい、
引き続き今度熊本の方に、
ね、
この話を、はい、持ってまいりたいと思いますけども、立野さんもこの臨床宗教師をこの受けられて、
はいはい、
そしてあのカフェデモンクを、
はい、そうですね、
震災が起きる
前からですね。
前からされてる。
もう、はい、2年前からやって
る。その辺のまずさお話から伺わせてもらってよろしいですかね。
はい。僕臨床宗教士の立ち上げの時にですね、東北にいてですね、東北の大学でこれをやるっていうところに、はい、寄付講座になるからっていう資金集めとか、はあ、そういうのに協力したですね。はい。はい。でキリスト教の牧師たちはみんな臨床訓練とかそういうのも受けてですね。
はい。
はい、なので東北大 の、 谷山先生がですね、
はい、
スーパーバイザーとしてこの、はい、関わってくれないかということで、
はい、
今臨床宗教士会のスーパーバイザーもさせてもらってるんですね。
あ、そうですか。はい、
で東北から、一応東京に帰りましたけど、
はい、
その現場に帰っちゃったもんですから、
はい、
もう事務職が嫌で嫌でしょうがなくなっちゃったんですね。もう人の年金を計算するとかですね、はい、のがですね、
で
現場に帰りたいということで、
はい、
もう申し出てですね、
はい、
そしたらもう熊本が空いてるから熊本に行きなさいってたまたま熊本に来たんですね。まあ生まれ故郷でもあったんですけど。
なるほど、そこですか。
はい、そしたらその谷山先生がですね、熊本にも臨床宗教士が今、確かその時2名おられたんですね、
はい、
天聖さんと、糸山宝生さんとですね、
はい
はい、で彼らが行くから話聞いてやってくれって言われて、
はい
はい、でその時来られてですね、はい、うちでもカフェで文句したいと、
はい
はい、東北だけじゃなくて、はい、悩み苦しんでる人、はい、死に直面してる人、
はい、
そういう悩みを持ってる人たちは熊本にもいると、震災じゃなくてもいるから、そういう人たちのための、
はい、
また医療に携わる看護師さんとか、
はい
はい、病院の先生たち の、 その苦しんでる人のためにもカフェデモクやりたいっていうので、ぜひやりたいから協力してくれって言われたんですね、
はい、
じゃあやりましょう、
はい、
ということで先ほどお話しくださったカフェ、
はい、
全面改装したんです。だから
あ
カフェやるんだったら、集会室をやめて、カフェにしようと。
あ、はあ、そうですか。あそこのカフェにもコーヒーをの道具一式だとかね、これ揃っておりましたし、
はい、
あそうですか、
はい、
本当に普通の教会と違った、
この
スペースで ね、
はい、
私も驚いたんですけど、
はい、で24時間空いてますので、
はあ、
で一応牧師がいますけど、いやお坊さんの話を聞きたいというのであれば、すぐ電話してお坊さん呼んで、あそこでお坊さんの話を聞けて、一時期は7人お坊さんが今朝来てあそこにいたんですよ。そうすると教会は乗っ取られたんですかって言われたいですね。いやいやいやいや違いますって。ただお坊さんと牧師さんと神主さんが一緒にいるということがみんなにとっては安心みたいなんですよね。
あ、なるほどね。その、はい、あ、なるほど。
坊主だけじゃなく牧師だけじゃなく、
はいはい、いろんな方がいらっし
ゃったので、ね、いろんな人がいてっていうのが安心されて、いろんな人たちが来られますと、ね、はい、
一つの宗教だと逆に不安、
ね、そうなんですよね、はい、
かもしれませんね。なるほどね。
だからうちの大江教会の会員さんが来られてお坊さんに相談してたりね。あれって一瞬 あれと思いますけど、はい、でもキリスト教では解決できないような問題あるんですよね。家族のお墓の問題とか、
あ、なるほど、
はい、死んでからお墓は別々になるんですかとか、
はいはい、
妻と一緒に入れないんですかとか、
はい
はい、武器を渡してくれないんですか、そういう心配をお坊さんにやっぱクリスチャンの人が聞いてたっつね。
そうですか、
はあ、もう自由に聞いていいよっつって。
いや、そういうことを震災前はずっとされて、
はい、
で今度は今本題ですけど、はい、震災後の話に移りたいと思いますけど、はい、震災後はカフェデモンクを中心として
そうですね、
活動されてたと、はい、
そうですね、
それの話を伺ってよろしいですか。
もうですからカフェデモンクは2年前から始まってたので、
はい
はい、震災が起こってから始めたもんじゃなかったので、
はい、
もう普通通りにだからカフェができたんですよね。
あ、
なのでそれまで来てた人がいろんなお友達とかに紹介してくださってどんどん集まってくると、
はいはい、
それで一番は 朝4時半から5時ぐらいに来られるですね。で多分みんな車中泊だったんですよね。
あ、
で多分車中泊の中でもういたたまれなくなる時間でしょうね、はい、多分、まあ、早く夜明けないかなと、
はい
はいはい、で明るくなりつつある時にもう早く車を出たい、
はい、
でも出ても寒いし行くとこないと、はい、でもあそこのカフェ教会は空いてる、
はいはい、
ただ子供連れのお母さんやたちがどっと来て、はいはい、朝ごはん食べてたり、
はい、
はい、でその頃あのお坊さんたちがですねうち の, あのカフェを拠点にして寝泊まりしながら方々 の, あの被災地に出かけていったのでそういう人が来られたら、はい、あのお母さんと子供がいたらあの女性のお坊さんに頼んでお話聞いてあげてくれませんかとか、
はい、
まあ、ですから普段と同じようなことができたんですよね。
あ、はあ、すごいですね、
はあ、で一番最初に頼ってこられたのはあの、離乳食が食べもうここ3日間ぐらいご飯と海苔しか食べてませんって言い、はい、もう泣きながら来られたんですね、
はい
はあ、でですねそのでもうそれはカフェで文句にですねもう聞いてそこだったらあの何とかしてくれるかもしれないと思ってきてって言って、はあ、あそうですかと。
ああそうですか。
じゃあこれは需要がですね、あのこの需要に応えらなきゃいかんと思ってすぐに鹿児島と福岡の教会に電話して、
はい、
あの赤ちゃんのもの、
はい、
製品薬局とか安売りの薬局行ってとにかくトラック1台分ずつ、
はい、
もうとにかく買ってあの、はい、持ってきてくれと、
はい、
絶対お金は後で集まってくるから、
はい、
払うから、
はい、
って言って、その日の夜にもうおむつからなんか全てのものがだからあのカフェに届いてたんですよ。
あ、教会に、
はい、でお母さん来てもうあのお父さんも一緒に来てもう涙ながらにその離乳食をですね、はい、もう一つでいいですってもういっぱいあるんですよ、でも、まあ、みんなのためにでもそこで赤ちゃんに食べさせて赤ちゃんのあの笑顔がですね忘れられないですよね。
でもほっとしたでしょうね、は
い、でもこれをあの広げあのどうやって伝えるかって言ったら、はい、お母さんにネットママネットとかママラインとかに入ってませんか、はい、って言ったらあります、うん、3つ入ってます、じゃあ今すぐここから流してくださいって言って、大江教会には若ちゃんのこういうグッズが揃ってますから、
はい、
どうぞ取りに来てくださいもう自由ですって、
はい、
で流してもらった2時間後ぐらいから人がわんさかですよ、
は
い、だからあの LINE とか Facebook とか、はい、今回は本当にあれが有効に働いた部分も大きかったんじゃないですかね。後からはですね、ライオンがね出たのどんどんバカみたいなこと
を
やりましたけど、いや最初はあれが、はい、
あそうですか、
はい、でそのお母さんが初めに品物を買えてくれたんですよ。
あ、必要なもの
離乳食なんとかって、
はい、
そうするとまたそのお母さんにミルクのこういうミルクありますか。だからミルクの種類っていうのは何十種類あるんですよね。アレルギーのミルク
、はい、
飲み込めない子のためのトロトロになるミルクとか、
もう
全然知らなかったんですよね。
ああ、
はい、でその情報があって情報を受けたらすぐ東京にあるって聞いて、それをとにかく送れということで、だから会う時はミルクの種類が20種類くらいありましたもん。
ああ、そんなにあるんですか。
はい、はい、そしてまあそれがあるよってまた流すとそこからまた波及して、
あとお母さんたちが、
はい、そしたらみんな涙流してやっぱりもらいに来られるですね。は
い、そうですか。
まあそういうところから情報を得て、
はい、
赤ちゃんとお母さんを助ける、はい、のに特化したところですね、はい、
あ、もうでも本当にこの震災の前から、されてたわけですから、
そうですね、
震災の時も慌てずにね、
はい、
それもそのままさらにこう広げていくことができたということでは
そうですね、
はい、すごいですね。
だから、はい、普段からやっぱり教会を閉鎖的じゃなくてオープンにしてたってことだと思うんですよ ね、うん、
ね、
あ、その時開けたんじゃなくて、いつもオープンに、はい、24時間オープンにしてたってことが入りやすかった
かな。もう舘野さんの話を聞いてるともうつきませんね。
い
や、これ時間がちょっとあの足りないぐらいなんですけども、もうそろそろこのお時間も参っておりまして
、はい、
この続きをまた舘野さんに出演していただいて、お聞きしたいなというふうに今思うぐらいでございます。今日はあの舘野さんからもリクエストを頂戴しておりますので、はい、このリクエスト曲を最後にこれでお別れさせてもらいたいと思います。リクエストは、コキアの、クリスマスの響きと、
そうですね、
クリスマスソング。
今日はクリスマスですからね、
はい、はい、はい、今日は、大変忙しい中、ルーテル教会を、ルーテル大江教会の、舘野さんにお越しいただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
Takes
した曲は本日のゲスト立野康弘さんからのリクエスト、コキアのクリスマスの響きでした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、本日4回目の放送はいかがでしたか。日本福音ルーテル大江教会牧師立野康弘さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なお、この放送は12月28日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は年明け1月14日土曜日午前10時からです。次回をお楽しみに。